今日はダニエル書の5章です。このところには神に高ぶる者の裁きが語られています。一節にはベルシャズル王が大宴会を催したということが出ています。しかし彼は2節を見ると酒の勢いに任せて父ネブカドネザルがエルサレムの宮から持ち出した金や銀の器を持ってくるように命じたとあるわけです。酒の勢いに任せて、彼は酔っ払って理性を失い、そして自制心がなくなってしまっていたわけです。3節にはエルサレムの神の宮の本殿から持ち出した金の器が運ばれてきたので、王とその貴族たちおよび王の側室たちや侍女たちはその器で飲んだ。神の宮の本殿、これは神殿の中で神に捧げる生贄の血を注ぐ器であっただろうと思われるわけです。しかしそれを自分たちが酒を飲むそのような器にしてしまった。これはまさに神を冒涜することであったわけです。誠の神をないがしろにする。そしてそれだけではなくて、4節を見るならば金銀青銅鉄器石の神々を賛美した。神ならぬ神、彼らは偶像礼拝をするわけです。それを見て神様は喜ばれるわけは全くないわけです。なんと5節を見ると人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の燭台の向こう側のところに何かを書き始めた。それは何かは分からなかったわけですけれども、6節に王の顔色は変わり、いろいろと思い巡らして動揺し、腰の関節は緩み、膝はガタガタ震えた。これはもうただならぬことではないということをおそらくは直感的に分かったのではないかと思います。そしていろんなこの解き明かしができそうな者たちを呼び寄せたけれども、8節に王の知者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも王にその意味を告げることもできなかった。その時に10節に王母が入ってきて、11節にはあなたの王国には聖なる神の霊の宿る人がいます、このことを告げたわけです。そしてそれは12節のところにダニエルのうちに夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く優れた霊と知識と聡明さがあることが分かっているということを王に告げたわけです。そして王はダニエルを召して、14節のところにお前のうちには神々の霊が宿り、またお前のうちに才気と聡明さと優れた知恵があることが分かったと聞いている。そしてこのダニエルに尋ねて、16節を見るとその意味を私に告げることができたなら、お前に紫の衣を着せて首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせようとダニエルに約束したわけですけれども、しかしダニエルはそれを断ったわけです。17節には贈り物はご自分で取っておき、報酬は他の人にお与えください。彼はもうこの世のものはいらない、しかし、私はその文字を王のために読み、その意味を告げましょう。なぜなら彼はこの預言者であったわけです。神の御言葉を告げる、この時には指が出てきて文字を書く、そしてそれを解き明かして彼は神の真実を伝えるということを行ったわけです。18節に意図高き神は父ネブカデネザルに国と偉大さと栄光と威光をお与えになりました。ネブカデネザルのことを語ったわけですけれども、しかし19節の終わりの方を見ると、彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。20節にこうして彼は 心が高ぶり、霊が固くなりなり、高慢に振る舞ったので、その王座から引きずり下ろされ、栄光を取り上げられました。このネブカデネザル王のこの成したこと、そしてまた神様のまたその後の裁きということを彼は語ったわけですが、問題は22節に、その子であるベルシャツァル王よ、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。すべて知っていながら心を低くしない。なぜ彼は神を恐れなかったのか、なぜ侮ってしまって、彼はこの言うなればネブカデネザル王よりももっと悲惨な結末に陥ってしまったのか。確かにネブカデネザル王は悪い王であったわけですけれども、しかし彼がもう王座から引きずり下ろされて、心が獣のようになり、もう野呂場のように野に住んで草を食べ、そしてまたもうまさに落ちぶれた姿になった時に、彼は理性を取り戻して神を褒めたたえたと前章にあったわけです。そして彼は神様を褒めたたえる、そのことによって栄光をもう一度神様から与えていただいた。これらのことをすべて王は知っていたわけですけれども、彼がしたことは心を低くしない、神の前に謙遜にならなかった。23節には、それどころか天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、あなたと貴族たちとあなたの側室や侍女たちはそれを使ってブドウ酒を飲みました。全く神を侮るようなことをしたわけです。そして見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄器石の神々を賛美しました。その罪をダニエルは指摘したわけです。そして25節に、この書いてある文字メネメネテケルウパルシン、その意味を解き明かして、26節には、メネとは知性を数えて終わらせる、テケルとは27節に、計りで計られたがもう目方が足りない、もう王の資格がない、28節にパルシン、国が分割されてメディアとペルシャに与えられる。そのことが明らかにされて、30節を見ると、その世カルデア人の王ベルシャツァルは殺された。それが神を侮り冒涜する者のもう結末であったということであるわけです。私たちもこのことから学ぶ必要があります。それは自分自身が神様の前にへりくだり、そしてまた神を崇めて賛美をする、それがもう第一のことであるということです。私たちの信仰は人と比較するものではなくて、自分自身が主の前に出て神を恐れ、そしてまた神様は私たちを愛し憐れみ、その一人子イエス・キリストを十字架にかけて私たちの罪を許してくださる、そのことを何よりも私たちは感謝を捧げ、また全能の神の前に生かされるものとさせていただきたいと思います。